東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
おかみのちょこっとビート。はい、この番組はごくごく普通の会社員であり多趣味な私おかみが日々の生活の中で気になったことやちょっと聞いてほしいと思った出来事について話していく、とってもゆるい番組です。はい、ありがとうございます。第2日曜から第3日曜に引っ越してまいりました。はじめましての人ははじめまして、サブカル大好きモーショングラフィッカーのおかみと申します。よろしくお願いいたします。私初回からちょこちょこインプラントの話をしてるんですけど、ちょっと経過報告したいことがありましてなんかもう最終段階に来てるんですけど、この間ちょうど歯医者さんに行って、あの最終段階の歯を作るために型を取るんですけど、そのためにこう上の歯下の歯噛み合わせとか計4回型を1日に取ったんですけど、なんかあのムニュムニュのガムみたいな素材のものを口にガッて入れて固まるのを待つじゃないですか。その時になんかこう口の中に大きい器具を入れて大口開けてこうぼーっとしてる時に、なんか突然何かがすごいツボにはまってしまって、笑いをこらえるのがすごい辛かったっていうのが最近のインプラントの経過報告となります次の放送の時は多分完全な最終形態になってると思うので、なんかね音の聞こえがいいとか前にコメントくださった方いたので、ちょっとそれをね期待しながら待とうと思います。ということで番組では皆様からのコメントメッセージなどを募集しています。番組へコメントを送るには YouTube から直接聞いている方は YouTube 画面内右下にあるコメントから送る、もしくはレディオ365ライブストリーミングプレイヤーからお聞きの方はラジオネームとメッセージを添えて送ってください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひぜひお待ちしております。それではおかみのちょこっとビート第3回目放送始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンおよびアイビジョンの提供および全国のインディーズミュージシャンの方々による音源許諾をいただきお送りいたします。ミーハーエンタメ担保。このコーナーでは最近私おかみが気になった映画や漫画ゲームなどのエンタメ情報をミーハー視点から、そしてものづくりをする者の視点からの二軸でご紹介していきます。今回ご紹介するのはぷいぷいモルカーです。こちら2021年の1月から3月まで放送され、ネットでめちゃくちゃ流行ったモルモットの車モルカーの日常を描いたストップモーションアニメです。フォルムも動きもめちゃくちゃ可愛いモルカーなんですが、ストーリーは結構風刺が効いていたりして大人も子供も楽しめるものになっています。さらに1話が 2,3 分程度で1話完結するのですごい気軽に楽しむことができるんですね。でこちら放映前は完全に業界などでもノーマークだったんですけど、いざ放送されてみるとこれはやばい作品だみたいな、どんどん話題になってツイッターを中心にめちゃくちゃバズっていました。で日本以外にも台湾でもすごい人気だったみたいで、文化庁メディア芸術祭、私大好きで毎年受賞作品展を見に行ってたんですけど、それのアニメーション部門でソーシャルインパクト賞っていう賞を受賞してるんですね。まあ、それだけめちゃくちゃネットで話題になった作品っていうことですね。で現在第2期ぷいぷいモルカードライビングスクールを絶賛放送中となっております。第2期放送開始にあたって先月末に映画館で過去シリーズ一挙上映&プイプイ鳴らせるモルカーボールが配布されて、それを鳴らしながら見れるっていう鳴らせプイプイモルカーが上映されていて、私行ってきたんですね。今日そのモルカーボールを持ってきたんですけど、こうねこういう音が鳴るボールを映画館の入り口で配られて、みんなでこう見ながらこう鳴らしながらこうやって、あ鳴らないなって言ってね、やりながら見るんですけど結構な音が。で私平日にお仕事のお休みが取れたタイミングで夜行ってきたんですけど、男女男女男女男性2人私1人計9人で新宿の東宝シネマズで見てきました。 ね、休日に行ったらもっとお子様がいたりとかみんなで来てたりとかもっと賑やかだったのかなって思ったんですけど、逆に平日の仕事終わりにこうどんな状況なのかを見たくて楽しんできたんですね。でやっぱ鳴らせと歌われているだけあって、この先ほど鳴らしたモルカワボールを好きな時に鳴らしながら見ることができて、みんなのプイプイが聞きたかったんで私かなり前の方に席を取ったんですね。でも、まあ、9人しかいなかったんで、そうそう今鳴らしていただいてますけど、これだけね人数が少ないと最初の方はみんな遠慮しちゃって、すごいあの後ろの方からそっとプイプイみたいな静かに聞こえてたんですけど、誰かが2話くらいのタイミングでエンディングの曲に合わせてこううわーって思いっきり鳴らし始めて、そっからみんな行こうみたいな感じでどんどん鳴らすようになって、で本編中にちょっとねアクションシーンがあったりとかドキドキするシーンがあったりするんですけど、そういう時にこうみんなモルカ頑張れみたいな感じでこうすごいみんなでね鳴らすようになって、すごい面白かったです。でコロナ禍前に応援上映ってちょっと流行ったと思うんですけど、あれ私めちゃくちゃ大好きだったんですね。知らない人とあのペンライト振って頑張れとか声を出したりして、でそれをなんか久しぶりに楽しめた感じがしてめちゃくちゃ楽しかったなと思いました。であと私基本映画見るときはポップコーン派なんですけど、これはあの1本2、3分を12本一挙上映なんで上映時間が短いんで、じゃあちょっとホットドッグ食べようかなと思って久しぶりにねホットドッグをガブッと食べれて、インプラント的な意味でちょっと感動したっていうことも最近あの何心に残ってるエピソードになります。はい。でモルカーそのものの話に戻りますと、監督は短編ストップモーションアニメの制作で知られる美里智樹さんという方です。他の作品も YouTube で見られるんですけど、表現だったりギミックがすごくてもうほんと才能をね感じるなという方なんですね。で、今ちょうど佐奈由香さんがモルカ、モルカ？名前だけ知ってるとコメントをくださいました。モルカーですねモルモットカーでモルカーですね。でこれからちょっとあの技法について説明をしていきたいと思います。あ、そして元ミーファンさん、メッセージプイプイという語感が好きです。そうなんです、やっぱ鳴き声なんですけど可愛いんですよね。ところでインプラントはおいくら万円ですかと言われておりますが、こちらはご想像にお任せしたいと思います。結構ね病院によって違いますので、私が言ったのが全てではないからね。はい、そんな感じで想像してくださいということで、はい、モルカーの話に戻ります。ストップモーションっていうアニメの技法なんですけど、これは止まっているものを一コマずつ動かして撮影して、それを並べてまるでそのものが動いているかのように見せるコマ撮りとも呼ばれる技法です。私大学の授業でいくつか作ったことがあるんですけど、静止画の組み合わせだからこそ実写なのに実写ではできない動かし方ができたりとか、なんか例えば人間がジャンプしてる写真を何枚も撮ってその人がその場を飛んでるように見せるとか、そういうね動きの表現ができたりとか、あと細かい動きを表現するために何枚も何枚も写真を撮って動かしたりとか、すごく奥が深い技法だなって思っています。ストップモーションといって有名なのは、まあどーもくんとか、あとニャッキとかで、映画だとコララインのボタンの魔女、コララインとボタンの魔女やフランケンウィニーがあるんですけど、監督もこの映画の影響を受けて作っているそうです。コララインめちゃめちゃ面白いんですよ。でモルカーは、羊毛フェルトで作られていて、耳だったり車輪だったりには針金が仕込まれているそうです。で劇中のエフェクトや小道具は綿を使ったり懐中電灯を使ったりして、もう手作りならではの工夫を凝らして作られています。でねモルカーはあのモルモットの車のモルカーは車輪がついてるんですよ、車だから。で車輪がついてるのにモルモットだから四足歩行なんですね。で鼻が常にヒクヒク動いていて、やっぱそれがね生き物っぽさがすごい可愛いんですけど、そういう細かい動きには相応の苦労がにじんで見えるもので、制作的には大変だったんだろうなと思います。第一期の、撮影をするためだけにモルカーのもうちっちゃい人形をいくつも作ったらしいんですけど、それを65台作ったそうですね。人形を作る過程とか撮影する手間とか大変ではあるんですけど、まあ、カメラで覗いた時に背景が寂しいとなったらその場で何かをプラスすることもできるし、動きを変えることもできる、自分の感覚に合わせて映像を撮影しながらコントロールできる感じも向いている気がしますと監督が言っていたのが印象的でした。そしてモルカーのこの可愛いモルカーがどんなストーリーなのか、風刺が効いているっていう風に最初に少し話したんですけど、 交通渋滞や銀行強盗、ながら運転とか、もう見た目の可愛さに反して結構社会派なエピソードが多いです。それとモルカーは車なので人間が乗るんですけど、モルカー自身にも意思があって、例えば銀行強盗の時にモルカーが使われちゃう場合、なんか逆らえずに人間の運転の通りに悪用されたりとかするんですけど、そのモルカー自身はめちゃめちゃ泣いてたりとかして、ああ頑張れみたいな、すごいそういう気持ちになります。めちゃめちゃ可愛い。で監督はね、それについてもインタビューで、人に流されやすい社会に対して自分の意思で行動することの楽しさや大切さも伝えたいですと話しているそうです。面白いんですよ、そういう見方をしてもね。でアクションシーンあったりするっていうのをさっきお話ししたと思うんですけど、そこのダイナミックなカメラワークも見どころの一つでありながら、有名な映画やネットミームのオマージュが多分に含まれておりまして、あれこれどっかで見たことあるかもみたいなシーンがあったりするんですね。で私お気に入りなのは、モルカー同士がキャベツを取り合うシーンがあるんですけど、戦いに負けて食べ物を奪われた方のモルカーがポカーンって口を開けて、そこにカメラが寄っていくみたいなシーンがあるんですけど、それがツイッターで見た流行りの動画で、あ見たことあるかわいいってなったのを覚えています。他にもインディ・ジョーンズとかミッション・インポッシブル、バック・トゥ・ザ・フューチャーなど、もういろんな人が見てあれだってわかるような映画も出てきます。ただモルカー可愛いなって見るだけでも十分魅力的ですし、まあ、これみたいにねこうボールを鳴らしながら応援するだけでも楽しいし、あとこれ何のオマージュだろうとか、今モルカーってどういう感情なんだろうとか考えてみるのもとっても楽しい作品です。気になった方はぜひ見てみてください。現在毎週土曜の朝7時からテレビ東京イニミニマニモ内で放送中です。あ、こたぬきさんからメッセージをいただきました。こんばんは。モルカーのストーリーがたまに深くてドキドキする時があります。そう、本当にそうなんですよ。なんか結構考えさせられる系のストーリーもあるので、なんか人間のエゴみたいな、そういうのも考えながら見てみると結構人によって感想が違って面白いんじゃないかなと思います。はい、以上ミーハーエンタメ探訪のコーナーでした。それではここで一曲聴いていただきましょう。このコーナーでは毎回テーマを決めて、一般人オカミの人生に起こる日々の出来事についてお話ししたいと思います。今回は私が紹介したいとあるショーについてお話しさせてください。皆さん、ディズニーは好きですか？東京ディズニーリゾート、最近いつ行きましたか？結構皆さん今空を見上げておりますが、私は今月頭に行ってきたんですね。で今年は結構前半に人生の夏休みがあったこともあって、もうすでに3回行ってます。で12月にも友達と行くことが決まってるので、今年はなんだかんだ四半期に1回は行けてるペースになります。で割とね結構ギリギリ年パス買う買わないぐらいの回数行ってたりとかもしたんですけど、ディズニー、まあご存知の方がほとんどだと思うんですけど、ディズニーリゾートはアトラクションのリニューアルやエリア追加を順次進めておりまして、2021年には美女と野獣をテーマにしたエリアファンタジーランドが追加されました。で2023年にはディズニーシーにアナと雪の女王、塔の上のラプンツェル、そしてピーターパンを題材とした新エリアができるんですね。めちゃめちゃ楽しみですよね。でちょっと今このタイミングですけど、先ほどいただいたメッセージを読みたいと思います。クレッチャさん、ありがとうございます。応援上映楽しいですよね。今は無発声なので言葉で応援したくなった時、ぐっと握り拳をにぎにぎして楽しんでいます。その音を鳴らしながら見たいですね。いいですよね、応援上映ね。やっぱこのね鳴らせるやつがあったのすごい良かったなと思います。応援上映と同じように実際見ながら楽しめるショーのご紹介をこれからいたします。今日は2021年に追加されたファンタジーランドの屋内型シアター、ファンタジーランドフォレストシアターで上演されているショー、ミッキーのマジカルミュージックワールドの話をしたいと思います。 これちょっと前のコーナーと内容的には似てるかもしれないんですけど、ちょっとこれ最近マジで会う人にぜひ見てほしいと私勧めてるので、もう私の日常として話していいかなと思ってこっちのコーナーにしました。でもし今このラジオを聞いてくださっている方で近々ディズニーランドに行く予定がある方、一旦停止してください。続きはアーカイブで感想の答え合わせをしましょう。行く予定がある方は前情報なしで見てみてほしいので、ない人はねこのまま聞いてください。それで見に行こうかなってなってください。はい、そんなところで私からのアドバイスは2言。とにかくおすすめだから見て。はい、3言ですね。これはねヘラクレスのフィルのセリフですね。ディズニー好きの方伝わったんじゃないかなと思うんですけれども、今へーって言われちゃいましたね。さてちょっと間を空けたところで見てきましたかね。見てきたよね。続き話しますね。ディズニーのキャラクターたちと一緒に素晴らしい音楽を巡る旅をテーマとしたこのショー、最高なんですよね。見てきた人最高だったでしょ。音楽を巡るとある通り、さまざまなディズニー作品の音楽を聴くことができるんですけど、似たコンセプトだとアトラクションのミッキーのフィルハーマジックがあります。そちらは 3D メガネでスクリーンから飛び出して見える映像を見つつ名作音楽を楽しむことができます。こっちもね最近リニューアルされたんですけど、まあそれもすごい楽しい。フィルハーマジックに登場する作品は美女と野獣、リトルマーメイド、ライオンキング、ピーターパン、アラジン、そしてリニューアルで追加されたリメンバーミー、音楽が有名な王道作品が揃っていると言っても過言ではないラインナップです。一方マジカルミュージックワールドはその王道を軸にしつつも、そこにさらに他の作品を関連付けて流れを作っているっていうところがすごくいいんですね。なんかね今までそれほど表立って出てくることが少なかったあの作品やあの楽曲も出てきて、ディズニー好きなら あれが出てきてくれるんですかと喜ぶこと間違いなしかと思います。で私ちょっと今日噛みがちですね。で周りにディズニー大好きな友達が何人かいて、その全員に今のところぜひ見てぜひ見てって伝えてるんですけど、みんな見てくれた後にあれが使われててすごい嬉しかったとか、そういう感想をくれるので、やっぱ選曲が他と違うところがあってすごくいいっていうのがまず一つありますね。で選曲だけではなくて、舞台上でぐるっと回って前後両方使われる背景ギミックがあったりとか、なんかプロジェクションを使った演出があったりとか、今時の技術も織り交ぜた作り込みにも注目です。でショーだからこそのすごいところはディズニーキャラクター以外のキャストさんです。パレードとかでもダンサーさんがたくさん出てきてくれると思うんですけど、このショーのダンサーさんは身体能力がもっとというかもうすごい、特にすごいみたいな感じですね。説明難しいんですけど、オリンピックの体操選手の鉄棒みたいな動きします。なんか伝わるかな、こうバーにぶら下がって腕をまっすぐ伸ばしてピンって横になったりとか、なんかアクロバットが本当にすごくて、もうこれはぜひ目で確かめてほしいんですけど、実際見てる時にダンサーさんのパフォーマンスにおーってこう声がやっぱ自然とね上がっちゃったりするんですよね。もうそこもめちゃくちゃかっこいいので、キャラクター以外にも見どころがあるのがとてもおすすめポイントでございます。で個人的に私大好きなパートが2箇所ありまして、一つは、ジャングルブック、映画のジャングルブックのキングルーイが歌ってくれるシーンですね。チンパンジーかな、キングルーイは猿、まあ、キングルーイが歌ってくれるシーンで、君のようになりたいっていう歌を歌うんですけど、その歌い方がなんかどう表現すればいいんだろう、ソウルフルな感じで、もうめちゃくちゃかっこよくて、もうキャラクターがそのまま歌って踊るんですけど、本当にかっこよくて、久しぶりにジャングルブックを見返しました、終わった後で。で、まあ、実写じゃない方のねアニメを見て、でも映画だと満足できなくて、あのショーのあのキングルイのあの君のようになりたいが聞きたいってすんごいなります。で初めて見てから私も毎回一緒に行く子を誘って行こう行こうって言って見に行ってるんですけど、もう毎回そこのかっこよさですごいね、良かったでしょみたいな、一緒に行ってる子に言いながら楽しんでおります。でもう一つ、これね見てくれた友達も結構いいって言ってくれてたポイントなんですけど、プリンセスたちの楽曲がミックスされるシーンがあるんですね。なんか星空と鏡の世界で3人のプリンセスが出てきて、 それぞれが映画の代表的な楽曲を歌ってくれます。シンデレラ、ジャスミン、ラプンツェルっていう結構世代もね違う、キャラクターが出てきて、それぞれが各楽曲をワンフレーズ歌った後で、その3人のパートが重なり合っていく。みんなその自分の曲を歌ってるんですけど、綺麗にそれが重なり合って一つの新しい楽曲になっていくところがあるんですけど、そのアレンジがもう綺麗で綺麗で、プリンセスたちも綺麗だし、なんかマジで涙が出てくるなっていう感じの最高のシーンです。もうあそこ本当にいい。で、私初めてこのショーを見たのは2月くらいに人生初一人ディズニーに行ったんですけど、その時に一人だからまあショーいっぱい見ようみたいな感じで見てたら、なんか良すぎて、もう見終わった直後に一人で楽しんでたんですけど、もうディズニー好きの友達にバーってこうちょっとめちゃめちゃいいショーを見たから聞いてほしいみたいな長文の LINE を送りまくって、やっぱコロナ禍でしばらくプログラムが制限されたりとかして、久しぶりに追加されたこんな素晴らしいショーがあって、さっきのね応援上演の話もありましたけど、みんなで一つのところに集まって一つのものを見て、まあ、 大きな声は出せないけど、すごい時にはおーって声がやっぱり漏れちゃったりとかもするし、なんかそういう他の人の反応とか空気感を感じられるショーです、こんなにいいみたいなので、すごいデモン見たわっていう感じがあったんですよね。そんな見どころいっぱい、ディズニー愛もいっぱいで素晴らしいショーでございます。しばらく私のディズニーランドの方で激推しコンテンツになりますので、行く予定がある方はぜひちょっとショーを1日に何回も上演しておりますので、撮ってみて見てみてください。そして私に感想を教えていただいたりなんかすると、ねえそこ良かったでしょって言いたいので、ツイッターとかでね教えていただけるといいかなと思います。せっかくなんでここで、私のツイッターアカウントはshikadamono shikadamono です。ちょっとね早かったけど、shikadamonoです。はいはい、ディズニーのね感想も、まあモルカー見た感想でもいいんですけど、いろいろ教えてくれるととっても嬉しいです。そんな感じで今日はこんなところですかね。以上、おかみのチラリズムのコーナーでした。それではここでもう一曲聴いていただきましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局、レディオ365。
神のちょこっとビート、エンディングのお時間です。今日お話ししたのはミーハーエンタメ担保でぷいぷいモルカーについて、おかみのチラリズムでディズニーのショーについてお話しいたしました。ここでメールをいただきましたのでご紹介します。まず、こたぬきさん、ディズニーメドレーで素敵でした。やっぱりリアルは感動が増しますよね。あ、見てくれた人だ、ありがとうございます。リアルはね本当にいいんですよね。そしてケイティさんからメッセージをいただきました。おかみさん、今日も楽しく聞いています。ディズニーの楽しみ方もおかみ節が聞いて面白いですね。ありがとうございます。僕もディズニーは独特な楽しみ方をする一人ですよ。お、ちょっとなんか詳しく聞きたいので今度直接教えてもらうか、ケイティさんのね匠の時にディズニーを楽しむ匠としてご自身で話していただくのいいんじゃないかな。そう、ご自身でね楽しんでいただくのがいいんじゃないかなって思ったので楽しみにしております。ということで、はい、ありがとうございました。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。まあ先ほどおっしゃいましたけど、ツイッターの私のアカウントのフォローなどもお待ちしております。で、直接何か感想を伝えてくださっても嬉しいですしね、なんかディズニーだったりモルカーだったりの話をしかだものにしていただけるととっても嬉しいです。はい、ちょっとなんか30秒だけ時間があるから最近あったこと話すんですけど、この間昔連れてってもらったホストクラブのホストの人と LINE をなんとなくずっとつなげてたんですけど、なんか最近営業じゃなくて普通に日常のおはようおはようどこどこ行ってきたよみたいな連絡が来て、さっき突然手書きの絵が届いたのでブロックしちゃいました。はい、これさっきのアピーボありがとうございます。ちょっとね面白かったからほっといてたんですけど、まあそんな私がお送りしました、おかみのちょこっとビート第3回目放送、これにて終了です。ここまでのお相手は、次回は完全体になっているおかみがお送りいたしました。この後は CM を挟んで、21時半より次の番組をお届けいたします。 それではまた私とは来月も第3日曜日の21時にお会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。